sunset.
アップルニュースラジオ、
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。 Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2437回10月12日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはライオンは寝ているです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。うちの子の友人に演劇のライオンキングに出演している子がおります。演劇やってる子って普段からどんな感じなのかな、演じてるような感じの雰囲気なのかなというふうにちょっと思い込んでたんですけど、実際会話すると全然普通で変わんないですね。思い込みって怖いなと思った三浦です。
2023年秋の AUGM 大阪開催のお知らせです。2023年11月11日土曜日、会場は貸会議室 AP 大阪梅田東です。時間は12時から17時50分で、途中入退場が可能です。今回は9月22日に発売された iPhone や Apple Watch の話題などを中心に、当番組のレギュラーでもいらっしゃる魚井先生、その他多数のベンダー様が登壇される予定です。参加費は無料ですが、必ず申し込みサイトから参加登録をしていただく必要があります。開催終了後、午後6時半から、海鮮居酒屋鉄太郎で懇親会を行います。懇親会会費は6000円で、こちらも申し込みサイトから参加登録が必須です。当番組ブログページにもリンクがありますが、AUGM 大阪のオフィシャルサイトにも申し込みサイトへのリンクがありますのでご覧ください。当日は私もスタッフで参加しております。皆様のご参加をお待ちしております。iPhone マニアさんにあった記事です。アップルのクック CEO ウィリアム皇太子にお土産のアップル製品を渡した可能性という記事が出ていました。記事が出たのが9月30日なんですけども、アップルのクック CEO がロンドンのバッキンガム宮殿を訪れ、ウィリアム皇太子とも面会を果たしましたという記事でした。今週は春さんもスミレさんもそして大江先生も皆さん参加できなくて、三浦さんだけに入っていただいてお送りしてください。まあ、たまにはこういう週もあるかと思ってね、
うん、
はい、三浦さんの全てが明らかになっていく今週です、う
ん、あまり喜ばしいことはないですね。
クックさん、まあ、確かにアップルという超大企業の CEO ですから、いろんな国を渡ってそれぞれの国のまた偉い人ともお会いするあり得る話なんですけど、
そうですね、うん、
面会時の写真っていうのは公開されてて、本当に宮殿って感じですよね。
うん、
ゴールドの ね、なんかこう額縁のでっかいのが部屋にあって高級そうなベッド、このホテルのベッドでもこんなないですよね。よくあの映画に出てきそうなベッドですね。
はいはいはいはい、
その横の置き台というか、なんかそこにアップルストアで配られているような紙の、ね、商品入れて帰る。
本当ですね、本当ですね、若干この写真上そこが浮いてしまうぐらいですよね。
そうですね。
ねえ。
わざわざ記事ではこの写真でそのアップルストアらしき紙袋のとこ丸で書こうって分かりやすいようにしてくれてますけど。だからクックさんはウィリアム皇太子面会の時にどうもお土産持ってきたんではないだろうかというお話です。うんうんうん、中身は一体何ともね、記事では書かれてますが。
うん、
ちょっとそれは分からない
ですよ。分からないのか、うん。はい、発表されてないと。はい、
まあでも iPhone Pro Max 違うかとかです。そんな
ボテどんな予想よ。本当かな。
そんな言うてもイギリスの皇太子ですよ。そこへ携帯電話契約するとか、そんなさ、スムリーモデルやからカード持ってるとか、そんなことは言わないと思うけどな。
eSIM の移動させるみたいな。
ね、これぐらいの立場にしてたら携帯電話どうするんでしょうね。持つのかな。
いやどうなんでしょうね。さらっと渡されて、じゃあこれ使うわとはいかないんじゃないですか、やっぱり。あのセキュリティがね。
そうそうそう。うん、で、
クックさんが悪いとか言うんじゃないけども、うん、まあ、映画の見過ぎな私の意見で言うと、うん、何者かにすり替えられていて、うん、爆発さるようなものが入っててとか、
そうよね、分かんないもんね、うん、
そう、それ MI6 が動くんですよ、そしたら、
そうですね、本当ですね、
すいません映画見過ぎ、
はい、ジェームスボンドとか ね、うん、イギリスだから、うん、
ジョナサン・アイブさんっていう前にアップルにいた最高デザイン責任者の方、あの方もイギリスでチャールズ英国のためにいくつもデザインを行ってきたという記事で紹介されてました。実は iPhone マニアさん別の記事でアップル英国で55万人分の雇用を創出っていう記事も出てましてね、アップルがイギリス国内で55万人分雇用、日本でもアップルでこんだけの雇用を創出しているのはアップルのオフィシャルサイトに書いてありますよね、はい、
そうですね、
ええ、
適宜そういう話をアピールされますよね。
なんかあれ見て勘違いする人いると思うんですよ。その何万人で、何万人がみんなアップルストアで働いてると思ってるって。
ああ、そうではないですよね。
直接雇ってん違うっていう。
そうそうそう。製造とかね、その過程でね。
そうそうそ
う。
う
ん。
イギリスは行ったことはあります？
あります、あります。
あ、本当に。
友人が幼稚園の時から幼馴染で仲良かった人がいて、ね、はい、その人が社会人になって、はい、イギリスに単身赴任で仕事に行ってた時期があるんですよね。
はい。
で、その時に私が、じゃあちょっと旅行がてら行っていいって言って、あ、来て来てって言われたんで、行きましたと。
はい。
で、イギリスのロンドンの中心部にある金融街とかでお仕事されてたんで。
おー、バリバリですね。
うん、バリバリだったんですよね。
はい。
いろいろ話聞かせてもらって、やっぱりイギリスの方ってお酒飲んでる姿もよく見かけたので、みんなお酒たくさん飲むって友達に聞いたんですよね。
はい。
そしたら同僚飲むよって、昼から飲むよって言ってたんですよ。
はい。
お昼ご飯の時。ああ、そうなのって。じゃあ昼たくさん飲んだら仕事できないから、その後は午後お休みとかって感じって言ったら、うん、うん、はい、いっぱい飲んで、その後普通に仕事してるって言ってて、マジかって仕事できんの、うん、って言ったら、うん。どうだろうって言ってました。まあそこではね、まあ冗談も含めてそう言ってました。
なんかね、はい、日本のサラリーマンのお酒に対する付き合い方って、はい、その、うん、仕事終えてからっていうのがどうも鉄則になってるような印象強いですね。
そうです ね。はい。はい。
それどんなお仕事でもね。まあもちろん運転とかでもありえへん話やから、うん、それはそれで当たり前ですけど。はいはいはい、ただ、うん、まあお仕事によっちゃ軽く一杯ぐらい入れながらやってもっていうね、うん、お仕事も、まああるでしょうし。
うん、
でもそれも、でもやっぱりそれも、それはすごいちょっときっちり分けましょうみたいな空気あったりするしね。
そうですね。そこはきっちり分けてますよね。ね、飲んでる人はそれは どうなのっていう、あの雰囲気にはなりますよね。ね、日本は特にね。うんうん、
三浦さんはどうなんですか？夕方4時ぐらいから飲みたいなと思うんじゃないですか？
うん、飲みたいな。いや、でもね、仕事してるときはあんまり思わないですね。というのも含めて、今までがそういう風習の中で生きてきたっていうのもあって、
はい、
ああ、あの仕事中だけど飲みたいっていう感覚には襲われないですね、私は。ただ終わってからは、ああ、終わったから飲もうっていうスイッチが入りますから。
はいはいはい。
はい。飲むようにはしてますけどね。はい、
そこから底なしなんですか？
そんなに強くないです、私も。
え、ほんまに？
うん、ほんと、飲みすぎるとお腹がブクブク出るので、ビールは。そういう成分がいっぱい入ってるので。
さあ、その、イギリス皇太子、面会を果たしたというクックさん。ブルームバーグではこういう記事が出てました。アップルのクック氏、持ち株手放し61億円超を取得。51万株余り売却。という記事でしたが。持ち株すごいですね。
すごいですね。
まあ、まあ
ね、
それはね、アップルの CEO ですから、それはこんだけ金額あってももうそうかなと思ってしまいますけど、
うん、
アップル株を売却して税引き後で約4100万ドル、約64億1000万円を取得しました。で、こういうのをちゃんとね、アメリカ証券取引委員会 SEC へ届け出してるんですね。
なるほど。
で、届け出によれば、クックさんは51万1000株を売却してると。
なるほどね。
ブルームバーグのデータによりますと、クックさんが現在保有しているアップル株は約328万株となりましたと。
うん。
何に使ったんでしょうね。
まあ、そうですよね。何かに使ったんでしょうね。返還しただけじゃ、お金に換えただけだと、あまり意味ないですもんね。
ジョブスさんもそうですけど、私ら昭和のも昔のオナシスとか知ってます？大富豪。オナシスっていうね、大富豪がいたんですよ。
う
海運王なんですよね。
はいはい。アリストテレス・オナシスさんですか？違うか。
あ、そうそうそう、アリストテレス・オナシスっていうね。
はいはい、はい。
で、20世紀最大の海運王っていう。ジョン・F・ケネディの未亡人と結婚したんですよね。
あ、そうなんですね。
そういう、アメリカのステレオタイプな大富豪って、なんかもう、はまきすって、うん、綺麗な女の人をはべらせて、はい、すごいでかいアメ車乗り回して、
はいはい。
っていうかね、なんかプール付きの家でカクテルかなんかに、傘とレモン刺してあるグラスで。
いや、そこまで言うと、若干チャッチくなったね。
漫画、いや、よく漫画の金持ちってそういう描写があるじゃないですか。
あれあれ。
ね、サングラスかけて、ああいう、なんかそういうステレオタイプをずっと僕の時に見せられたから。
うん。
まあでも、クックさんも世界で上から数える方が、一番二番とは言わないけども、すごい大金持ちの部類じゃないですか。
はいはい。
ね、我々アップルのイベントなんかで見る場面では、ポロシャツに、うちの番のいいおじさん、うん、なんで、
そうですね、
なんかちょっと違うんですよね。
はい、はいはい。
みんながみんなそういう格好するわけじゃないと。
まあ、そうですね。ね、でもわかんないですよ、ね。あの映像からちょっと離れたらすぐに指輪とかジャラジャラつけて。
ああ。
じゃあよろしく、ジャラジャラジャラって帰ってるかもしれないですよ。
で、また、カサドレモン探しに行く。そんなわけで iPhone を今はもう新型、すでに発売してて、次は何が出るかなとか噂になってるでしょ。でもここからそういう噂の話をするんじゃないんですよ、うん、Mac とか iPad とか今ちょっといろいろ出てるんですけど、どれも確証ないので、なんか今月1000円出るとか言ってる噂もありますけど、うん、まあ、それは確信が持てるような記事が見つけれたらまた話題にしたいと思いますが、
うんうん、
ここからはまあちょっと違う話になって申し訳ないんですけども、メイクにあった記事です。雑な作品作りでも大丈夫、平和な心で初心者を応援する新刊、雑に作る電子工作で好きなものを作る近道集は10月24日発売。メーカーフェア東京2023では会場先行発売、トークイベントサイン会を行いますという記事が出ていました。はい、三浦さんもお子さんと前に見に行ったというメーカーフェアですけども、
あ、これのまだ行けてないんです
よ。行けてないのか、ごめんなさい。
行きたいなという話でなかなか行けてない。
メーカーフェア東京2023が10月14日から15日予定されてます、う
ん、今年は行きたいんですけど、まだ申し込みはできてない状況なのですが、はい、行ければどっちかに行くかなという感じです、
は
い
はい、この記事ではタイトルにありました通り、雑に作るっていうタイトルの本で、サブタイトルが電子工作で好きなものを作る近道集というものです。著作者は石川大樹さん、ギャルデンさん、藤原まりなさん。ギャルデンさんはツイッターフォローしてるんで、いつも帽子をかぶって電飾をつけた色のね、帽子をかぶってね、いつも。石川大樹さん、はいはい、デイリーポータル Z のライターさんでもあるんですね、この方。
あ、そうなんですか。へぇー。
藤原まりなさんは、なんでそんなガジェット作ろうと思いついたんっていうような変なものをね、昔から変なもの言ったら失礼ですけど、いろいろね、作って発表されてる方です。
うん、
面白くいろいろ作ってる方たちが表された本というですね。本の紹介としては、このお三人さんによる電子工作実践書です。完成度は低くても、まずは完成させることを目標に作りたいものがあるけど、入門書内容だけでは作れないという初心者や、何を作ったら良いのか思いつかない人を対象として最低限の技術を身につける方法、あるいは雑に使える電子部品の話、まあ、限界までの敷居の低いノウハウを紹介だそうです。
なるほど、いいこと言いますね。まず作って、大したことないなと思っても作り上げてみようっていうところですよね。プログラムでも同じこと言えますね。
ああ、そうですね。でね、プログラムは作れない私ですけど、いろいろものは作ってるから、
うん、
何よりも絶対必要なことあるんですよ、作るときに。
何でしょう？
これはね、発表する場があるってことなんですよ。
おお、おお。
これね、自己満足で作って家に置いとくっていうことだと、うん、まあ、作らないですね。
なるほど。
うん、で、今、ほら、オンラインだろうが、イベントだろうが、とにかく人に見せるチャンスはいくらでもあるじゃないですか。
そうですよね。
昔から、うん。だから、そういう意味ではモチベーションを得やすいんですよね。
はいはいはいはい。
これまでも昔、マックのヘルメット作ったりとかね、iMac のカバン作ったりとか、うん、ああいうものも、マックワードエキスポっていう、全国のマックファン、アップルファンに見てもらえる場所があったから、
うん、
作ったわけで。
うんうんうん、
あんなどこにも持っていけんだったら、まあ考えだけで作らないですよ。いつか作ろうで終わってた。
はいはいはい。そうですよね。設計図作って、これでいいかなってなったりね。 春さんの場合だと、はい、ゲームのオープニングの画像を作って、OK って感じですね。まあまあまあ、人間多いにそういうのありますよね。うん、私もそうですよ。
まあ、ただうちの山村家の、伝承なんですけどね、うん、設計図書かない説なんですよ。書かない野郎なんですよ。
ああ、でも、それの方が最初の初期スピードは速いので、いいんじゃないでしょうか。
なんか、うちの父親もなんか作るときにね、図面書かないですね、うん、適当にこうかな、こうかなって、物に線引いたりとかして切って、つなげて、うん、あかんな、もうちょっと足すか、みたいなことばっかりやって作ってたんで、それを見てたから、自分でも Mac の時も、別に何も絵書かんと普通に穴開けていって、これで届くかな、もうちょっと穴大きいかな、とか言ってやってて作ってましたね。
おー。だからね、お父様の方も、それでうまくビジネスされてたわけですもんね。
まあ服は作ってたから、服はまああれですけど、自分でその次のカメラとかなんかいろんなものをサポート具とか作ってた時は、普通に適当に切り切って繋げて、やったりもそのままがしてましたけどね。
受け継いでますね。
母方のお父さん、私のおじいさんは畳職人やったんで。
あ、そうですか。
そうなんですよ。畳屋さんも段取り一つじゃないですか。
はいはいはいはい。
三浦さんはなんか個人的になんか物を作るようなのはないんですか？
私はあんまり物理的なものはそんなに作らないですね。私はどちらかというとデジタルというかプログラムをちょっとやってみたいとか、
はい、
少し電子工作もやりたいなと思って物を集めたものの、はい、この本のようなタイトルのように雑に作ってみようっていうのができないんですよ。もう前々から勉強して、理論がこうだなっていうのを納得できない限り、一歩踏み出せないタイプなので、なかなかものができないんですよね。そこが反省すべきとこかなと。もうやりたいんだったらもう先にもう変でも出せばいいじゃん。別に売るわけでもないって思ってても、どうしても失敗したくないっていうのがね、あるんですよね。いかんなと思います。だからプログラミング再開してますけど、なかなか完成しないのはそこにあるかもしれませんが、和歴は作りますので頑張ります。
プログラム一番辛いのはね、
うん、
動いてなんぼじゃないですか。
動いて
なんぼ、ね、その全く動かへんもんもできてしまうわけでしょ。ドヘタやと、
ありますよね。
いっぱいコード書いても何にも、何の画面も出えんか、
はい、
それごっつい辛いですよ。人前で見せても、え、何なんですか今日動かないですか、何も画面出ないんですよ、ごめんなさい。
はい、はい。
じゃないですか。これを普通の物体を作る、はい、ありものを作るんやったら、
うん、
とりあえずこんだけ作ったんですよと。今日動かへんけど、こういうふうに動くはずやったんですよって言って、見せればまだ、うん、ああ、こんだけの努力がありますねってこう見に来た人もいる。説得力あるけど、うん、コード見せても素人コード分かれへんから。
う
ん、
そうですね。
そう。
何だろうと思
いますね。何やったんやで終わるから。
はい。
一番難しいかなって。
そうですね。
気がしますね。
ね、ちょっとでもね、ピカピカするとかっていうところまで行ってればね、まだいいけど、そこまでも行き継いでないとね。
はい、ね、うん。スーパーカブもね、だからそういう意味では発表の場なんですよ。
うん、
あれみんな集まってきて自分が買ったものもそのまま乗ってくるのもありやけど、
うん、
なんかちょっとずつみんな改造して持ってくるんですよ。
はいはいはい。
まあすごい改造の人もいるけど、
うん、
で、まあその改造具合が素晴らしいとみんながこう、うわ、どうやってやったんですかとかね。
はいはいはい、はい、
う
ん。
っていうので盛り上がると。
なるほどなるほど。
で、もう一つファブクロスにあった記事でご紹介しますが、オウム社、部品を切断して解説する電子部品図鑑、オープンサーキット、美しい電子部品の世界を発売。という記事も出ていました。今度は作るというよりはめでて楽しいという分野かもしれません。タイトル通り、抵抗器、コンデンサー、LED、スイッチ、各種ケーブル、モーターなど様々な電子部品を実際に切断して断面図を視覚的に楽しみながら仕組みや製造方法について知ることができる電子部品の図鑑だそうです。
面白そうです ね。
電子工作好きで部品は日頃から見てるっていう人でも中身はあんまりよく知らない、イラストでこういう風なもので動いてますよ分かってても、実際断面図見たことないとか、そういう方にとってはいいかもしれませんけどね。
そうです ね。
ほん
とスパッと切れてますね。
この記事、ね、でもなんか基板を切ってるように見えねえけど、これ違う。
そうですね、基板ですね、プリント基板ですよね。
プリント基板やけど、なんでこんな積層してるんでしょうね。プリント基板でこんな積層してましたっけ。
物によるってことなんでしょうね。
こんな見た目6層か7層ぐらい重なってるように見えますね。
はい、なってますね。
こんな基板あんのかな。
あるんでしょうね。
この
中を電気が通ってるでしょうから。
まあまあ、それは機械によって。私はもうああいう両面にプリントパターンついてるものぐらいしか知らないんですけど、
はいはい、
あるんでですね。
ねえ、
チップ抵抗この大きさやから相当酔って撮影してる写真ですね。
でしょうね。
これ記事にもうちょっと中のページの写真欲しいですね。
そうなんですよ。表紙しか見えないので、もうちょっとなんか欲しいですね。
そう。もともとはこれ海外の出版で、これを日本語訳にしたもので、B5 版で304ページ、4180円税込みだそうです。確かに、まだ中学生ぐらいかな、ラジオとかの部品とか手に入れた時は、
うん、
自分でカッターナイフで中開けて、あ、こんなん入ってるってよう見たりしてましたね。見たからといって何の理解にもつながれなかったけど。
興味持つ、うん、
トランジスタとか開けてね。
うん、
今週は三浦さんは、あんまり食べ物の話を三浦さんにしてないので。
何お腹すぐじゃん。
はい。最後はね、ちょっと食べ物の話をご提供したいと思うんですけど。
はい。
スラドにあった記事で、大津祭で移動中のちまきまきを禁止、道交法違反の可能性という記事で、滋賀県の大津市に大津祭、大津祭りっていう祭りが10月8日に予定されてるんですけども、はい、この話が出た時にはもう過去になってますが、はい、沿道にちまきを投げるちまきまきっていうのがあって、それが禁止されることになったそうです。
うん、
コロナ禍でお祭り自体がずっと開催されてなかったんで、で、やっと開催されることになったんですけども、うん、4年ぶりにね。そしたら、ちまきが観客や町屋の窓に向けて投げられる予定だったそうです。
はいはい。もともとそうだったってことですよね。はい、
そうなんですね。
はい。
で、この引き山からちまきを巻くんですけど、滋賀県警はこれを軽車両扱いしてて、道交法違反の可能性があると。はい、
え？
うん、雑踏事故の未然防止を目的として、それを禁止したと。
うん、
ちまき巻きは禁止。だから、別に引き回すのはいいんやけど、ちまきを投げるなと。
はい、投げる行為が交通法違反なの？
なる。まあでも確かにそうですね。車から物を投げたらダメですよ、ね。
そうか、そういう。
それめっちゃ危ない話で、それは違反禁止されても仕方ないけど、
はいはいはい、
この場合、軽車両扱いが、軽車両って言って自動車の扱いじゃないですよ、これは。リアカーとか、ああいう、ああいうものを軽車両って言うんですけど、
はいはいはいはい。
原動機を持たない車両のことですね。
なるほどね。
時々軽四輪のこと軽車両や思ってる人いますけど、あれ違いますからね。
はいはいはいはい。そうかそうかそうかそうか。
で、まあ、その軽車両扱いなんで、道交法上禁止しますということなんですね。
はい、でも、昔は普通に投げてたわけですよね。
やってた、やってたね。でも、ここ書いてあると、京都の祇園祭りでも、ちまき巻きが行われてたんですが、82年の事故を受けて中止されてる。
ああ、あったんですね。
なんかね、なんか事故があったんで、今回はもう事故があってからじゃ遅いので、禁止しますと。
まあまあまあまあ、まあ
はい、でね、この、引山巡行大津祭り、大津祭、10万人以上集まるいう大きな祭りなんで、
うん。
韓国でもね、2022年にお祭りで150人がね、死亡する雑踏事故っていうのがあったので、まあそういうこともあって事前に呼びましょうということらしいです。
なるほど、なるほど。
ちまきって食べたい方でしょう。
ちまき美味しいですよね。もちもちっとしたね。
そうね。ビルディスさんからコメントいただいてます。久しぶりにコメントします。新体制になってからは初めてかもしれません。今回の配信で USJ のそばの渡し船の話題がありましたが、以前山村さんがツイキャスでまさにその渡し船に乗っている配信を生で見ていたことを思い出しました。調べてみたらもう11年前の出来事でしたと、その時の私のツイキャスの URL を貼っていただきました。この配信を聞いて久しぶりに私船に乗って山村さんと同じ気分はマンハッタンのコメントをしてみたくなりました。ちなみに iPhone は14 Pro を使用しているので今回は見送りです。山村さん、ノン USB-C 同盟ですね。いつも配信楽しみしています。これからも末永く配信が続くことをお祈りしていますと、ミルディスさんからコメントいただきました。そう、コナハナ区から歩いていく、
はいはいはいはい、
出てますけども、
はい、ですか。あ、これなんか最初バスに乗って、
そうです、バス最初乗ってね、うん、
はいはいはい、
で渡し船のとこまで行くんですよ。今こんなんする人も普通にいっぱいいるじゃないですか、
うんうんうん、
で10年以上前ってこんなんあんまやってる人いなかったんですよ。っていうか、うん、やってたら変なやつやったんですよ。だからなるべく配信してるとこ見つからないように、その配信で気づかれないようにこそっとやってることが多くあって、こそこそ感が多いとこいつ余計不審者になるから、ね、ちょっとやばかったんですよ。
でもこれ映してるのはどうしても外に出てるから見えちゃうんですよね、周りに。
そう
ね、
そう、なんか映してるなって、なんか配信してるなって。まあ、それはね、動画を撮ってる人は何でもおるから、ただ私、これ喋らなあかんから。
なるほどね。
そうそうそう。そこがなんかブツブツ言ってる変なやつになるというね。
はいはい、はい。
今もうそんなことをやってる人普通にいっぱいいますから、はいはい、あ、配信してるんやなぐらいで何の気なしにね、みんな気に留めないですけど。
うん、
この頃はね、 まだまだやったんですよ。
うーん、
これね、なかなかちょうどマンハッタンみたいに見えるっていう動画が見えますよ。で、自転車乗ってる人ね、またがったままずっとおるんですよね、これ。
あ、本当だ。本当だ。
もう乗ってきて、そのまま次もう出れるように、そのまま見ればまたがってるんですよ。
あ、うん、何分ぐらいですか、こう。
5分か10分、うん、10分もないな、ほんま5分ぐらいですよ。向こう見えてるもんだって。
はいはいはい、はい。
言っても橋の代わりやからね、これ。
うんうんうん
うん。ねえ、ライブ配信か、ようやってたな。今でもやらんことはないんですけどね。
うん。
ネタ他の人と被るからやってもそんなに珍しいない、ね、
この前 iPhone 発売日に
新サービスよね、
うん、新サービスでやられてたじゃないですか。でその時テレビのカメラマンたちスタッフとか出てたじゃないですか。そうそうそう。ほんで、ええ、取材をやってる風景もちょっと後ろから山村さん撮ってたじゃないですか。その時若干テレビスタッフの方が機嫌そうにこっち見てましたよね。なんかありましたあれ、
うん、いつもあんな
あんなもん、
うん、あんなもん、
ああいうのだ。
テレビはあんなもん。
あ、そうなんだ、ね、うん。
だから別にこっちも気にしてない。
なるほど。こんにゃろうみたいな感じで見てる。飛んじゃねえよって見てる。
うん。ただ、どこに立つのも自由なんですよ、あれは。
うんうんうん。
銀座のオープン取りに行ったんですけど、はい、戦争なんですよ、だから。
うん。場所取りのね。
そう。で、一つの局から3人も5人も来てるから、
はいはい、
山になるんですよ。同じ場所を取ろうとしたら。
うん、
私 iPhone 持って構えてます。私の後ろに一人立ってます、うん、その後ろに脚立の上乗って立ってる人がいます。
ああ、なるほど。だんだんになってる。
その後ろに車の上の屋根乗って立ってるって。
すごいね。
で前から見たらそう、ブレーメンの楽隊みたいなことになってる。これが縦一列やけど、この縦一列が左右にまた何人何列もあるという。
そうそうそう。うわー、
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。10月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの待てばよかった。去年急いで Apple Watch Ultra を諦めてシリーズ8を買ったけど、今年還付金が入ったので待てばよかったとか、オンラインから iPhone を注文しても遅いのでキャンセルして在庫しているお店を探したけど、結局待望のモデルがなくて改めてオンラインからのオーダーをしてさらに長く待つことになったとかの話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの10月の予定をお伝えいたします。10月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。10月25日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は10月14日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。